ちょっともう一個打ち上げってあの飲み会あったじゃないですか、その、はい、撮影終わった後、うん、
劇中のね
4人で、はい、であれってなんかちょっと昔の貸駅前のジュリアンだったから、なんかそんなお店覚えてないですか。
ジュリアンか、
うん、なんかあんな感じで思い出したんですけど、ね、であれ脱げって言われた時の福島のブリーフって、うん、あれは
あれ自前かどっちかな。でもわざわざ買うほど予算なかったと思うんだけどな。ブリーフ買っていいですかとかそんな話もしてないし
買ってないと思うけどブリーフにしますかって、
あ、その話はしましたね。
ブリーフがいいみたいな風になったと思う、う
ん、ブリーフは多分うちにあったんだと思う、うん、
白いブリーフ、もうワーツライ向きのいい感じのやつを、
まあでもトランクスより多分ブリーフじゃ
ない、美味しい。でもなんか一応なんか見えたらいかんみたいな感じで二重に入ってたような気がするけど、違ったっけ。
あ、玉とかがこう出ないように、
ちょっと薄くチンコが見えるから、うん、あ、そっかそっか、なんかそうだった気がしますけどね。
あれってもう結構長回しというか、とりあえずカメラ置いてで、とりあえず飲み会やろうみたいので、う
ん、そこそこ長回しはしてますね、多分何十分。
妙なリアリティがあるんで、あそこ
そんなに割ってないんじゃないの、うん、
基本そんなに割ってない。
しかも白石さんお酒飲めないじゃないですか、
はいはい、
あれガチでビール飲んでるんですか。
そう、まあ元の暴力人間も飲まされるのがあってビール飲んでますけど、はい、まああの時も飲んでますね。そうそう、うん、赤豚ですよ、赤豚ちゃんとあのあれはあの役作りで、はい、ガチ当たり暴力人間の時太ってましたからね。
あ、
役作りで
役作りで
いい感じに仕上がってました、
すごい。
今もいつ来ても大丈夫だぞって感じで、あの時以上に太ってました
役作りで
役作りですね。
オリジナルの時もガリガリなんですね。
そうそう、撮影がさ、うん、進むごとに痩せてったよね。
あ、そうやかもしれない。
夏だったからっていうのもありますから。暑かったな。
暑かったですね。そう、飲んでましたからね、
うん、でなんか愛知出身なんよって、あ、色とかはマシっすよねって、あの切り返しが、ね、うん、なんか普段飲み会でそんな使い方してるわっていう、
まあ、ちょっとイエスマン的なね、僕のアイテム全部合わせてそうですね、そうですねっつってね、うん、でそれを全然好きじゃないって返されて、うん、あ、そうですよねって思ったあれは山本さんもやっぱりなんか君はそういうところあるねって言われましたね
この回は見たことあると思った
、まあ、普段の俺ですからねか
あの辺アドリブかね。
あの辺多分アドリブじゃないですか。
いや、なんか
流れは詰まってもらって、決まった、
それで怒られるっていう、
あ、そう、ちょっと取り入るというかおもねるような姿勢を見せて仲良くなりかけるんだけど、やっぱ怒られるみたいなのは、はい、多分あの監督お二人に食ってもらって、
うん、でも北九州出身なんよとかそういう会話とかももう自分の素材をそのまま生かして喋ってる、
まあそこを元にして、
うんうん、
あのそれも全部台本になってた
もん、はいはい、あれかな、なんかそのタイミングでトイレに女性入ってそこで揉み合いになるじゃないですか、
はい、
でその時に笠井さんがなんか福島蹴ってしまって、うん、なんかあっていい具に当たっちゃったみたいな、
あ、そうそう、で僕はうーってこうなってて、で撮影終わった後に白さん大丈夫みたいな、いや全然大丈夫ですよ、本当に痛かったらやるんで、ちょっとこう
すげえ
ちょっと切れながらこう俺が答えて、でそれを笠井さんにはあの伝わってなかったんですけど、後で白井さん自体に笠井さん伝わって、あのごめんなって言って分かった。やっぱちょっとね、あの撮影現場でそういう出しちゃいけないなっていうのは思いました、ね、いくら痛くても、
あれなんかあの暴行されたカップルの旦那さんの方は、
はい、
あの怖すぎでいう工藤さんのお父さん役され
てた
ん
ですね。オカルトにも出てますね、はい、大倉翔さん、うん、
あとそのあとロケ車盗まれちゃって、はい、なんか雨のシーンになるじゃないですか、あれって雨のシーン狙ったわけじゃなくてたまたまなんですか。
たまたまでしょう、あ
れ。であれは確か後日集まって撮ったんです
よ、
なんかちょっとつなぎのシーンがちょっと必要だって話になって、で集まったら雨降ってたんで、
あ、そうそうそうそう、じゃあいい感じにその雨がね、
そうそうそう、で見てたら傘差してない人とかいるから、あ、これ急に降ったんだろうなっていうのは分かったんですよ、うん、偶然。
そうそう、なんかその辺で撮ろうと思っ、あの、まあ、居酒屋のね近くで撮ろうと思ったら、あのなんか雨降ってきたから、じゃあここいいなっつって、うん、でここで撮ろうってやったん
です、ね、そう、雨宿りしてる感じでちょうど良かったですね、
うん、ね、昔あの置かれた状況をプラスに変えるみたいな考え方をされてるって聞いたん で、
はい、
でちょうど雨自体がその悲壮感とか、
はい、
この先の不安とか、もううまいことこれ使えてるなと思って、
そうね、そうね、
まああのあそこはね味方したなと思いますね、
その味方してると
し、しかも階段で、あの福島と堀田が上からで、
そうですね、
下に白石さんがいるっていうのが、今のこの立場のこう下関係の、
まあ それで言うとですね、その、罰当たり暴力人間は全編にわたって、その、上下運動じゃないですけど、はい、その、やっぱり、俺が踏みつけられたり、はい、まあ、福島が踏みつけられたり、はい、そういうその、下に下に追いやられる。あと、まあ、カルト教団にも、葛西とか山本が踏みつけられたり、はい、まあ、最終的にもその、踏みつけられるっていう、あの、クライマックスもあるんですけど、そういう動きと、やっぱり、あの打ち上げ花火に代表される上に向かう動きみたいなのが、なんか両方ちょっとあるというか、まあ、だから一番最後は打ち上げ花火のようにバーンと上に向かって飛び出したいみたいな、そのこう、あの上と下の、あの動きを、まあ、ちょっと 絵面的にも見せながら、なんか、あの、まあ、ちょっとカタルシスにつなげたいなっていうのがあって、まあ、その、まあ、上下の位置を考えたのも、まあ、そういうところから発想しているところですね。っていうふうに一応ね、真面目に考えてるんですよ。ああ。その場その場で撮ってるように見えるけど、
ね。立派ですね。
立派ですね。
立派なことだ。
でもあの二人を説得するシーンって、なんか本当現場でこういうトラブルあった時やったら監督がまとめなきゃいけないから、多分ああいうの普段もあるんだろうなみたいな。
まあ俺はあんまりないですけど、そこまで大変な状況はなかなか。
でその後ね、あの中野にアドマチック天国的な感じで行きます、
ええ、オドマチックヘル散歩、うん、
もう普通に美味しそうにね、まんじゅう食べながら笠井さんがお散歩しているという
あのシーンですね。
これちなみに一応言っとくと、アドマチック天国とそのチー散歩の合体っていうことですよね、
はい、あそこで笠井さんがのまんじゅう食えっていうくだりで、あのね、喧嘩するっていうシーンがあるじゃないですか、ね、
はい、
あれを撮影してるとき、後ろで僕はあの通行人、まあ、近所のおばちゃんが、まあ、事情知らないわけですかね、おばあちゃんが家から出てきて、警察呼ぶ警察呼ぶって僕が必死にそのおばあちゃんを止めてたんですよね。
あの犬神あたりのシーン
ですね、
これは撮影なんで、
撮影なんです、
まあ、俺があのひっくり返って
そうそうそう
とか言って、
女子高生とやりたいって。
あれを見て、
警察呼ぶって、まあ、それはちょっと呼びたくなるかも。
呼びたくなる。
女子高生とやりたいって言って、ひっくり返って、ワオマン。
まず呼んどいた方がいいですよね。
あれはね、あの犬神のシーンは僕が見た、うん、その白石さんの映画の中での、うん、やっぱ白石さんのベストアクト。
あ、でもそう言われてみれば、あの、結構、面白いかも。
結構ね、あのオカルトの、あの昼に噛まれた、昼に噛まれたっていうシーンか、うん、犬神のシーンか、どっちかがこう争ってる。
犬神死んだ、犬神死んだって言うところが僕すごい好きです。
白石 あの芝居の特徴なんだよ、同じことなん
だよ。
だって、学生時代からアイデア
あそこ好きっていう人いるんですよね、でも結構。
あそこ、俺の周りで言われたことないんやけど。多分あの、ちょっとはばかられるんやろうね。
本人には直接は言いづらい。
今やファンの人は多分ちょっとはばかられるのかもしれないですね。いやー、犬神のシーンが好きで、みたいな。女子高生でやりたいっていうのはやっぱいいですね、みたいな。やっぱやりたいんですか、みたいな。言いにくいんでしょうね。
それちょっと、開けっぴろげな、フランクなファンはあんまもう出てこないってことですね。
まあ、フランクな人はいますけどね。
これ、よく考えたら、意図的に白石さんの作品で笑わせようとしてる演出って、このタイミングぐらいが初めてなのかなっていう。
まあでも元の暴力人間が、
うん、あれはお笑い、
うん、もうそうそう、基本コメディとして作る、うん、まあ笑えない人は多いですけど、うん、どっちかに基本はコメディとして作ってるんで、
うん、山本慎也って言っちゃうあの辺とかも、
まあまあそうそうそう、ところどころやっぱところどころっていうか基本的にはなんか笑なんか、ね、
基本的にはそうそう、基本的にはコメディ青春映画みたいなつもりでやってる。うんうん、まあまあ、それ、あの、罰当たり暴力人間も、基本はそういうつもりではやってます。
ただ、コメディ色がやたらこう、
まあ、強いですよね。だから、それは多分、罰当たり暴力人間においては、暴力人間の時よりも、その、暴力描写があんまりうまくいってないんで、はい、あの、その辺をちょっと、コメディ要素でカバーしようとしたっていうところはあるかもしれないですね。はい、
もう、あの辺の会話も、なんか、犬神が増える、媚びするからみたいな、私、霊一本でやってますけど、何かみたいな、ああいうセリフももう、言ってくださいではなく、その場で思いついたというか、
ちょっと山本君のセリフでね、
ずっとなんか例の解説してるんですけど、うん、後ろで笠井さんがまんじゅう食べてる時ですね。
多分ね、
あれ結構決まってたと思うんですよ、あれ。
でも、まあ、ちょっとアドリブは混じってたとは思いますけどね、うんうん、山本君のやつは。
うん、あの辺、一個一個のセリフがむちゃくちゃ面白かったんで、
あ ちょっとね、あんまり覚えてない。相当前やから。
でも結構決まってた。
割と決まってるは決まってるね。う
ん、あとあの辺結構蹴るシーン多いじゃないですか、笠井さん。はい、あれって結構加減っていうか寸止めで。
いや思い振り抜いてはいないと思いますよ、あれは。多分まあある程度はちゃんと蹴ってるんだと思うんですけど、思いっきりはやってないんじゃないですか。はい、
なんかある程度稲原さんから教えてもらったって話を。本ですかね、
あの、はいはいはい、
暴力人間の時に大きな振りをして、
うん、大きな振りっていうか初動を速くして、うん、あとは
止めるっていう
みたいな、うん、ポンポンみたいな感じでめっちゃ蹴ってるように見えるよっていう、
は
い、う
ん、振りかぶりを大きくするみたいなのはなんか
振りかぶりを大きくして、でも結局ねそれ聞いてもね、あの慣れないとね、
はいはい
はい、うまくはいかない、芝居してたらあの熱くなるから、うん、曲本当に蹴っちゃったり、
しかも相手も動いてますからね、
そうそうそう、やっぱりね、
暴力人間の
時本当に
石を投げたのあれね、アドリブだから、
投げない、ね、予定だったのを、うん、俺が止めるって予定だったのを笠井がドバンと投げちゃって、うん、で中の背中に当たって
ね、すごいね、
怖いシーンですよね、
あと街灯のね柱に中の当たったけど、ね、あのトラブルですからね、あと
タバコを吸ってたタバコを
中の顔面にね
投げつけるっていう、うん、今もあれも別にアドリブでやった
って怖いなかったな、そうですね、僕の時撮影してましたけど、うん、全然白石さんがカットかけないんで、うん、本当に、ね、いやいや中さんが白目向くんですよね、本当に、
あ、思ってた、
うん、
まああれはちょっと芝居、うん、あれ
は多分白目ぐらい向かないと、うん、多分やめないだろ
う、そう、多分だから本当に暴力を振るわれてる人の気持ち、白目向いてるのがちょっと加減してくれるんじゃないかみたいな、
うん、多分そうだと、う
ん、そうなんですかね、
そうそう、
ビッグッとしたんですよね、あれが
怖いよね、止めていいかどうかも
ないし
ね、
なんか中とはなんかそういうなんかその暴力人間以外のやつとかでも、うん、なんかそういうなんかアクションじゃないけど、うん、そういうのでやったりとかしてたから、まあある程度大丈夫だろうっていうのも俺の中で勝手にあったりとか、
は
い
は
い
は
い、
勝手にね
信頼関係ができている
極めて勝手に
勝手に
あった、しかもまあ中の方からやるっていうことはそれは勝手なあのそんな勝手なあのこう条約は結ばれてなかったと思うけど、うん、火災の方からは一方的にそういうね、火災がある程度やっても大丈夫な関係であるっていうね、まあだってほら映画研究部でね打ち合い花火をロケット花火をね、うん、こう打ち合う、うん、ような人たちですから、うん、現役でねだから多分高校ピッてやってもロケット花火よりは安全だろうみたい
な、ね、そうそうすごい怒ってましたけどね、目に当たりそうになったって すごい
押し付けるわけじゃないから、まあ、押し付けちゃダメだと思うよ、確かにタバコをギュッてやったらダメだと思うけど、パンって当たったら跳ね返る、う
ん、一瞬目に当たってもね、多分ちょっと怪我すると思うけど、あのちょっとしたら治りますな、何日かして、1週間とかね、
当時なんかあの、俺なんかあの舌であ のタバコの
火をやってた、やってた、
やったりとかもしてたから、まあその一瞬だったらそんなに大したことないっていうのが分かってたからね。なんで進化なの？
怖い、やっぱ怖いな
ーって。全然納得できない。
やる側の論理。
完全に俺もこうなんかタバコの火の強さっていうの
なんとなく。人に押し付けられたわけじゃないもんね、でもね、下にね。
そうだ
もん。自分でやってるだけで。
ね、あそこ脚立あったじゃないですか、
はいはい、
あれは用意したんですか、うん、
あれ用意したんだ、
オリジナル方で、
いや用意しない、脚立なんか用意、あでもな、でもなんか引き絵でこういうなんか、
そ
う
僕は
上からの絵は撮ってくれっていうのをなんか指示 し,、うん、したような気はするな、あれなんかあれアドリブで上がったじゃないと思う、ね、
アドリブでは上がってない、うん、多分用意したような気がする、
用意したんだっけ、あれ
結局ここは俯瞰で父親やからっつって、うん、英検に確かね、うん、あったと思うよね、脚立が、うん、さすがにあんなところに脚立置いとかない、あの九州産業大学で、多分あれは
その作り込みでこう、
うん、そうそう置いた気がする、
白石さんに引きの絵を撮ってくれって言われたんですよね、
はいはい
は
い
は
い、
アップは自分も撮らずだから引き絵を撮ってって形で言われたんで、うん、で脚立どうこうの指示があんまりなかったような気がして、
本当じゃあ置いてあったのかな、
じゃあ俺だって英検に脚立あったっけとか、
英検に脚立は結構大きいのがあったんですよね、それだったんじゃねえかって気が
するんですかね、であの時もあのスタッフ以外に2人ぐらいあの撮影ですっていう看板作って、あの警察に電話しないでくださいっていうのが
やってたっけ、
いたんですよね、
俺反対側にいたかもしれない、
うん、もう一人大内とかが、
うん、ああやってたよ、
細い
そう細い
ね、長いからね、わーわー言って、うん、止められると大変だから、
近くのマンションで窓開けた人にそれで向けてっていう形を。
あ、もし開けられたら、ね、本当にそんなことがあった
ら。いや、開けられたら
開けられたらね。
その準備をや
る。一応、校内やけどね。
そうなんです
ね。
あの、そうそう。でも、バチ当たり暴力人間と暴力人間のその暴力描写の違いで言うと、はい、暴力人間の時の方がそういうやってもいいよねっていう俺の中の一方的な安心感というかそういうのあったけど、罰当たりで福島とか堀田とかその周りの人にはそういうのはなかったから、だからちょっと遠慮はしてたと思うな、遠慮してたなっていうのがあるから、そういった意味で言ったらその暴力業者がちょっとこれやばいんじゃないのみたいなのが、罰当たりないのはそういうところもあるんじゃないかな、やっぱそこはやっぱ弱かったなっていうのを俺もやっぱ思うし、やっぱり
大人になっちゃった
かもしれないね。かもしれないし、まあまあもうちょっと仲良くなって普段から接してる人とか、うん、どんどん来てくださいよみたいな感じがあったら、やっぱもうちょっと違ったかなとか、
ね。そうそう。うん、まあだからエア研究部仲間でやってた時は一応ね、もう普段から会ってるし、うん、ある程度信頼関係が築いてるから。一方的なね、そういう、なんか可愛がり的な、行き過ぎた可愛がり的なことも。
あと、やっぱ、当時の後輩たちとかの方が、俺に対してビビってたから、あの自然に、やっぱ、俺、あれ、このバチ当たりやって思ったのは、やっぱりそういう、なんだろうな、普段からの関係じゃないけど、やっぱ怖がってる人の方が大事なんだなっていうふうには思ったよ。怖い人よりも。やっぱ怖がってる人がちょっと真に迫るところが暴力人間の方があったなっていう、それは実際に俺のことをなんか怖い人っていうか、はい、っていうふうに思ってたからだと思うんだけど、うん、
まあだってね、タバコの火に投げつけるような人
ですよね。怖いですね。怖くないわけないですよね。
まあ、外ボールの練習で怒った。
怖かったっすよね。
でも俺、でも最初に、俺そんな意味覚えてないんだけど、あの先輩に、はい、僕最初に映画研究部入った時に、はい、あの部室に置いてたバットをあのこう振ってたっつって、あの部隊中に振ってたそれで怒られて、それやめてくれるみたいなこと言って怒られたみたいな、別にやっつけたわけでもなんでもない
天然でね、自然に振ってた、
自然にそうそう
振り下ろすところ探してたみたいな感じに取られたんですかね。
いや振ってたんだと思う
けど、普通にこうなんか
遊びでもこう
怖ひょっとするとあの撮影始まる前にあの新入生歓迎コンパをやっておけば、こうまたみんなの輪が固まったり固まらなかったり、
まあそこであの現場に来なくなる人も結構いたんじゃないかと思う。
もうその時点でふるいにかけられて
る。同じ、ね、映画研究部内でもやっぱあの撮影途中から来なくなる人いたから、
ね、あそうですね、なんか噂に聞く
と堺とかね、堺のせいで生まれた黒子ですからね。そうそう
そう、本気で嫌がって、
そうそうそう、
途中で
稲原 の, あの下敷きにされて、うん、すごい痛かったっつって、
罰当たり暴力人間でいう福島のポジションみたいな感じ、
う
ん、
そうですね、
そうそうそう、
帰ってこない福島ですね、
掘ったか、
あまあ帰るのが掘った、
あそうね、
まあ、ミックスしたようなもんですよね、はいはい、福島ホッターは坂井さん役のポジションですよね、うん、結構ついていくんだけど途中でやめちゃう、
ホッターは帰り役でホッとしたやろうね、あれね、
まあよかったでしょうね、
うん、あれは帰りよね、うん、あれは帰りやろうね、うん、今どうしてんのかね。
あのこれを聞いてたら連絡をください。
聞かないと思う、
東京にはいるんですね、
東京にはいるんです、
怒ってないよね。
いや怒ってる子。
なんでそんなこと言うんですかって。
まあなんか、
ね、
文句があったら連絡してもらえる。
そこまた笠井さん、なだめなきゃ。福島堀田組がもう撮影抜けるみたいので、怒ってた真後ろに笠井さんたちがいるって、あの絵面。もうあの志村後ろみたいな、もう笑っていいのか悲しんでいいのか分かんなくなるようなあの演出をすごい好きなんですけど、
あの牛めしが堀田の顔にね、はい、まあ、僕の顔にも分かりますけど、でもまたね堀田の眼鏡に玉ねぎがこんな絶妙に
残美味しい感じでね、
あの野郎やりやがったと思って俺隣でチキショーって美味しいなって、でも本人はすっげえ嫌がってる。それが
だからこと
がいいんですよ、リアルだって言われて、
堀田やっぱそういう神を呼ぶんだろうね。
だから何とかしてもう一回あの引っ張り上げないと、うんうん、
あれ牛丼食べてるって言ったらもう 計算してたんですか、演出
は。あ、それはそれはもちろん。
でも飯食いながら聞いてるっていう時点でもう余裕があるじゃないですか、白石さんの中で、うんうんうん、でプラス加瀬さん来てそれがなすりつけられるっていう、うん、2つちゃんと理由があるっていうのがあって、はい、うん、あれうまいなと思ったんですよ。しかもあのイトコンがついてる、
イトコンと玉ねぎがねすげえいい感じでついてこの事務所があれですよね、なんかどこだって。
あ、そう、
どこ、さんが気になってた阿佐ヶ谷のあれどこでしたっけ。
いや、なんか多分白石の知り合いだ。 あ、島田さんの知り合いだっけ。
島田さんの知り合いのその本当ドキュメンタリーとかを、うん、
制作会社、
うん、制作してる、あの、まあ多分個人の事務所だと思うんですけど、今あるかどうか分かんないですけどね。
阿佐ヶ谷か。
阿佐ヶ谷でしたね。
阿佐ヶ谷、
あのプロデューサーの方は役者さんなんですか。
あれはあの大阪で、まあちっちゃい映画館、あの
プラネット、
プラネットプラスワンっていう映画館をやってる富岡さんっていう方で、はい、あと大阪でその、まあ、映画祭やったり、あの CO2 っていうコンペやって合格した人に、まあ、自主映画ちょっとお金出して、はい、あの撮らせるみたいなことをやってるあの人ですね、はい、今コーラをねプシュッと、はい、関西映画
録音してます。
録音してます。すみません、あの、録音中ですっていう、あの、プラカードあげて忘れてました。
ただの物質トークじゃないから。
リラックスしよう。さっきトイレ行ったんだけど、流す音とか
大丈夫。もう全然大丈夫です。もう、それもドキュメントでした。
音を立てないように開けてプシュッ
と。何歳ですか。何歳ですか。まだ一回も開けてないから、もう最初はすごい音が出ます
よ。何度も確か飛んじゃった
よ。阿佐ヶ谷にあるところのプロデューサー役の
人
の
話ですね。いや、やけにリアルっていうか、あんな人いるなと思って。
うん、そう、だからやっぱりその、
例えば。そういうプロデュース業みたいなことやってるんですね。
そうそう。
あ、そうなんですね。
昔は確か助監督、あの黒沢清監督の地獄の警備員とかの助監督だか、脚本を一緒にやっただか、まあそういう経歴もあったりして、まあ、大阪でそういう映画のインディペンデントな活動をしてる。劇中の白石っていう、あの私がやってるその心霊監督に詰め寄られるみたいな、あのキレられるっていうシーンがあるんですけど、まあ、そこで本当になんかムカついちゃったんですけど
お芝居なのに。
そう、芝居なのに。でそれはあの柴田剛君っていうインディペンデントの大阪芸大出身の監督がいるんですけど、はい、まあ、剛君ちょっとね狂った人なんですけど、はい、まあ、ゴー君と富岡さんが一緒になんかこうやってたこともあるらしくて、うん、で、その、ゴー君がだから結構無茶なことをね、はい、いろいろこう言うらしいんですよね。それで富岡さんがすごく腹が立ったことも何回もあるらしくて、それを本当に思い出して、それで本当にあれムカついたんやなって、後で言われました。結構機嫌よく帰ってたのかなと思ったら、
うん、そうね、俺も
後で。
うん、でもなんかあの時のリアクションはものすごいリアル。
いやいや、そうそうそう、
すごい
芝居めっちゃいいんですよね、うん、富岡さんね、うんうん、だからあの戦慄回帰ファイル怖すぎのファイル1で関西の郷土史家だった民族学研究者だったかで、はい、電話でその声の役で出てもらったのはあの富岡さんですよ、ね、バチ当たり暴力人間出てる関西弁の民族学、
最初はあの役を高槻明さんっていう監督さん、エブ監督の人にお願いするみたいな、オカルトでプロデューサー役やってたんですよね、はいはい、そしたらね、僕がスケジューリングを失敗したのか、うん、高槻さんが散らばってたのか、
それね、いや、それ確かあの役じゃなくて、居酒屋のマスターね、
そっか、居酒屋マスターか、ごめんなさい、全然ごっちゃにしちゃいましたね、居酒屋マスター役でなんかね、来る予定だったんですけど、いや、そんなん聞いてないってなっちゃって、空いてないよ、そんな日は、全然そんなん聞いてないって言って、別にそんなトラブルじゃないんですけど、じゃあいいです、いや、
小トラブル、
ね、小トラブルですね、
え、ダメなの、え、じゃあどうするみたいな、
うん、あれ結局どうだった
っけ、あれはなにわ天閣さん
に、
な
にわ天閣さんですね、ああそうだそうだそうだ、
もうね、イカ天とかでね、入賞してた、イカ天、エビ天、エビ天で入賞してた、
若津五
郎、若津五郎だではない、若津五郎じゃない、ないか、
あのすごい面白いビデオ撮ってる人ですよね、そうです、そうです、そうです、ちょっと狂った感じの、は
い、すごくあの温厚な優しい方なんですけど、なにわさんに出てもらいますね、
ちなみにそれでつながりで山本武さんはどういう経緯で、
あれは本当に島田さん経由で、プロデューサーの島田さん経由で、でその山下信弘監督のそのまあフェイクドキュメンタリー作品に山本くんが出てたんで、まあそれを見て面白いんじゃないかなっていうことで、まあ、キャスティングしたってことですね、
なんか今週どうみたいな感じで、うん、なんか DVD 書いて俺も見て、
その男を凶暴につきとか、
そうそうそうそう、
ね、かな、それ見て面白いなと思って、
一応山本さんにはオリジナルは 渡して
る。オリジナルは
参考として、うん、
最初に
あった。あ、いや見てない
んだ。あ、そうそうそう。
渡したけど見てない。
そうそうそう。結局見てない。
それに引っ張られたくないからって、はい、で見て、で、出来上がって、上映会で久しぶりにやって、うん、いや、見ましたけど、っていう話をしたもん。
はい、
うん、やっと見ました。って可愛いですね、って言われた。可愛かったんですね。
あ、関西さん、若い時の。
20前半の時の。
そう、あの、このタイミングでもう一回暴力人間見直したんですけど、うん、うわぁ、みんな若いなと思って
。若いですよ、ね。若いでしょ、それ20代だもん。
そうです、
ね。白石さんのメガネが。
20年前。
20年前。
20年前ですね。
あ、いや、20年以上じゃないけど。
20年か、ちょうど20年
ぐらい。大体20年ぐらい。完成が97年で、まあまあ96年はもうやってたから、まあまあ20年ぐらいですよね。
そうね。全然。20年だよ、すごい
ね。すごいですね。
0歳がもう成人する。
そうそうそう。
すごいな。
そうそう、さっき言ったように白石さんがメガネをこう、常に眼帯のあのね、はい、紐で作って、
あれ、
江戸時代の蘭学者みたいじゃないからね。
ガトだからね。
本当に普通にそのメガネしてたって。何の狙いでもない。あれしかなかった。
僕ら普段からそれを見てるから、もうそれが当たり前だと思って。
そうね。
誰もあそこに当時は突っ込む人いなかったのに。
今の人見ると。
そう、今の人
見ると。なんだこれ、ふわっと出落ちだもん
ね。わざわざあんなことするみたいな。いや、あれ本当にやってたんだよ。
そうですね。あざといです、ね。
あざとい見える
わ。あざとい見えるわ。あざとい見えるわ。本当だからね。ガチだからね。
あ、でも撮影中、撮影期間が長かったから、そう、撮影中、メガネを新調したんです。で、撮影の時はあれをかけたんです
よ、ね。あえて。
でも、新調したメガネもすぐなんか折れて、それは、今度アルミホイルで固めて。いや閉じれないっすね。
工作じゃないですか。
山本さんの話ちょっと戻りますけど、はい、結構山本さんが参加してくれたおかげでポップ感が出たっていうのを。
ああ。まあ、エア研究部だけの泥臭い感じじゃなくて、まあ、山本くんが入ったことで、こう、まあ、もうちょっと一般の人にも、見やすい感じに少しなったかなっていう感じがしますね。
ただ、山本さんはその作品が初だったじゃないですか。
ええー。
そうすると、まだ慣れてないというか。
そうですね。もう完全にもう、山本くんはもう、俺は部外者だっていう感じで、最後まで。
楽しくなさそうだった。
うん、全然楽しくな
さそう。AV の話でしか食いついてこない。
あとなんかね、現場にあるものをちょいちょいいじって遊んでて、子供みたいな人だなと思いましたね。なんかこう、本番近いのに、なんか、その場所にある珍しいものがこう目に飛び込むと、そこにプラプラって行っちゃって、山本さんって何回か呼びに行きました
ね。でそうそう。上映会終わって、見終わって、なんか、ああ、いや、すごい良かったですって言って、撮ってる時は、もう全然、面白いと思えなかったですっていうことを言ってて、
うんね、
出来上がったものを見て、すごい面白い。すごい良かったです。すごい、喜んでくれてたから、うん、あ良かったなと思って、うん、最終的には。当時はなんか全然なんかピンときてなかったみた
いな。うん、撮影中ね、うん。
そこ結構フォローとか。
いや全く制作の経験もないんで、本当に僕が怒らせてたようなもんだと。
俺結構仲良くやっぱこう、はい、コンビだから仲良くなろうと思って、はい、まあ極力こういろいろ話して仲良くなりたいなとかと思ったけど、まああんまりこうなんか AV の話でしか。本当にね。
だからなんか、うん、なんていうんですかね、ぶつ切りでやっぱり突拍子もない格好ばっかりさせられてたんですよ。はい、なんかホームレスだったりとか、はい、
心霊物件
とか、うん、でこうやっぱちょっとチンピラみたいな格好をしたりとかで、それがどうつながるのかやっぱ確かに客も見てても分かんないじゃないですかね。うんうん、役者寄りの人なんで、本当大丈夫かなみたいな気持ちでいたのは確かにそんな雰囲気ではありましたね。
まあまあそういうことはでもね、往々にしてあることですからね。うんうん、
あとはあれですよね、その山本さん以外の出演者がもう本当に映画研究部で固められてるから、うん、結構入りにくいっていうのがあったのかもしれない。
それはすごいあったと思う、ね。
まあ、僕なんかやっぱ、ま、もろにそうでしたね。
アウェー感
なんか今でもまあ
一番馴染んでるよ。
今村上さんそう言ってみんなえ
一番馴染ん
でそうだっけっていう顔をしましたよね。
いやでもまあ本心はでもそうです
。いや馴染んでた、馴染んでた、
馴染んでます。
一番こっち側だっ
け、むしろ俺をいじってください的な感じでね。
宇野くんとかね、いたけど、その人たちとかね、そういう役者系の人もいたけど、
そうですね、
一番なじ映画研究部
の
なじ
み。ロケット花火飛ばしていたんでしょ。熱い熱いって言って
た。言ってましたね。言ったんじゃないかな。
記憶がどんどん今ね、
映画研究部員でしたよ、ね。
でしたね。
大体同じ時期の。
白波飲んでましたもんね。
ちなみに白石さんは暴力人間の時は映画研究部員ではなかった。
あ、そうそうそう。
な
ん
か、なかったっていうか、九州産業大学生でもなかった。
なかったですね、そうですね。
除籍されてる。
そう、除籍されてるんですけどね。1年とちょっとでね、九州産業大学除籍されて、映画研究部に、まあ、本当にだから幽霊ですよね、あれね。
映画研究部
幽霊がいる。
なぜかいる、肉体を持った幽霊ですよ、あれは。
すごい。
幽霊はいたんですね。
いました。
いた。
幽霊は作っちゃいましたよ。うんね、
名言ですね。
もう作っちゃいましたね。
全然名言だった。
ヤオウ様のなんか最後エクソシズムなんかドラゴンヘッドみたいなペイントされて。
ああはいはいはい。そうそうそうだ。
二人であ
れ嫌だったんじゃないですかあれ。嫌そうだった。すごい。
そうですか。
あそんなことなかったっけ。
やってる時はねなんかうんって感じだったんですけど。
あの時結構ヤモト君はあの時は乗ってた感じします。
あれが元になるのって多分白石さんと笠井さんがあの矢野真美っていう部族のドキュメンタリー見てて、それがすげえみたいな話で。
矢野真美からどうあれになったんだ
ろう。なんでしたっけ。別に矢野真美ってあんなことしないですよね。
でもなんか矢野真美っていう言葉出てたよね。
ちょっと覚えてない。
矢野真美っていう
矢野真美っていう言葉出てた。
出てたっけ。
うん。それでなんかそういうなんか。
ああ打ち合わせの中でね。じゃなくて
本編。いやいやセリフでも矢野あれセリフでは出てなかった。
セリフ出てないと思う
よ。いやでもなんかこうさ言うじゃんなんかそういう、うん、ごたくを並べるじゃん。
ごたくは並べてるよ
ね。その中にその矢野真美的ななんか要素が確か入ってたと思う。
要素は入ってた。うん、なんかじゃそれは意識して。
言ってなかったっけな。
言ってなかったと思う。どう覚え。
ちょっとしたら下の字幕スーパーで解説で出てた。
解説は多分嘘んこでやってるから矢野真美とは言ってないと思うんで。は
い、あじゃあ出てない。
多分出てないと。
なんか一年の修行を得て、
矢野真美ってあんな変なペイントしないよね。
そう、うん。なんでああいう風
あのアマゾンのね、熱帯雨林のあたりの先住民族なんですけど、そのドキュメンタリーの番組をお二人が見てて、
それ見て、ね、それ見てなんかそれになんかインスパイアされて、
矢野真美のね、あの皆さんが強烈なんですよね。
そうそうそう。う
んキャラクターがあの感じ欲しいねみたいなそういうインスパイア元ですね。
まあ本当に狩りとかで生計を立ててる原始的な生活をまだしてるっていう部族です、
ね。なんか子供を減らしたりとかするよね。
確かね。うん、あの森の中にもう捨てて割りに食わせる。
それで帰ってきた人間だ生き残った人だけやる。違うか。
いや
生まれすぎたら生まれすぎたらそうやって
そうそうそう
あの
口べらしと
して口べらしする
というのが。
なんであそこに行ったのか。
なんであそこから来てることはね。
そうそうでも あそこから来てるのは確か。
そうそう、あそこから来てるのは確か。
いや、それで白石が、その、あの福島に、その、山本君に対するペイントをやらせて、うん、全然ダメだなって、すげえイライラしてたの覚えて
る。矢野真美
とお前は本当にセンスがねえな、みたいな。
もう、でも撮影中ずっとそれでしたからね。あの、あれですよ、不老者の格好をして、変な霊能者みたいな。ドラン
しよう
とあ、じゃなくて
じゃなくて、あれの
そっか
あれの
矢野真美のあの、こうなんか
ペイントを、なんかリハーサルかなんかでこう塗ってやってみたときに、全然ダメだなっつって
あれもう会心の敵だなと思って塗ってたんですけどね
全然ダメだ
ったんだ
事務所で福島さんが一生懸命あの、うんこ作ってたのを
こう、うんこをね、ずっと作り続けて家中僕、あの、フェイクのうんこが並んでたんですね、あの、棚とか食器棚とかに弟と一緒に暮らしてたんですけど、いい加減にしてくんねんかと
思って。うんこ作ってない。
うんこ並べて。
何で作ってるの？
小麦粉とか味噌とか、白石さんからちょっとアドバイスもらって。
そう、基本味噌だ、
なんか味噌を使っていろいろ入れると、あの、できるらしいよみたいな、その、実際にそのフェイクで作ってる人の情報も交えて、なかなかうまくいかなかったんですよね、あれ。うん、
なんか上映会の後トークライブみたいなの時にその話出てて、なんか八丁味噌使いましたみたいな発言は、
味噌は
使わない覚えてたんです
ね。そういうのもあったんじゃないですか、山本さんがその乗れないっていうのはやっぱ。
いや、まあまあちょっとね。
だ山下監督の現場ではやっぱうんことか食べない。だりしんがないじゃないです
か。やっぱり泥臭すぎ
る。どっちもそのなんか面白いのは同じですけど、面白さのベクトルがちょっとね。
まあ、と小学生だね。多分山下
監督は
中学生ぐらいだけど、 俺ら小学生だから
漢字書けないよ。
うんこちんこちょんべん。
喜ぶっていう。
しかも、
その
場で監督が脱粉ホイ、脱粉ホイって言ってましたからね。
脱粉ホイって言ってたっけ、俺。
はい、なんか、ウィーウィーロックみたいな
感じで。そんなリズム取ってたのは
覚えてる。リズム取ってたのは覚えてるよね。あのうんこはだから、その、ほら、普通に、落ちてるやつだったら、こう、割と作れるけど、うん、出さなきゃいけないと。それがすごい難しかったんですよって。
あのビニールの、
あのリアリティがね。
こうねじって、人工的に肛門みたいなの作るので宿泊してましたね、現場で。
ニューって出すのがね、すごいあれが難しかったですね。
ケーキ屋さんがね、あの、クリーム出すみたいなやつに、福島さんが嘘を入れて、一生懸命暗い廊下で、あの、うんこ出して。
うん、こうでもない、ああでもない。
映画ってすごいなぁと思いました
。これが映画や
っって結局あのその役者さんの、あ、股間にこう入れてんのかな、
多分そうだ
と。股間からこうやってそれで、うん、ちょっと片足少し上げてたからね、
上げてました。で、うんこするときっておしっこも絶対出るよねみたいな話になって、チューブを用意して、そうそうそう、おしっこも同時に出る仕組みみたいなのを作って、そうそうそう、なんか大変でしたねあれ。
大変だった。
あの先におしっこ出るだろうみたいな、な
んかそういうことやりづらい。
ああ、そっか、そうっすね、つって。
いや、でも先におしっこじゃないよね。先にうんこ出て、その後おしっこだよ。
でしたっけ？
そうでしょ、普通、うんこしてる
と
き。
ちょっと待ってください。
いや、日によります。
うん、ああ、でも、逆も、
うんこして小便じゃない？
うん、いや、とにかく、うんこと小便が同時に出ることは絶対ないから、
あ、そうそうそう、同時には出ない。
そうそうそう、絶対分けないといけないとかっていうので、なんか、なんか、やり直したらなんか指示出したのか、なんか分かんないけど、なんかそんなんで、なんか、やんやんやってたのを覚えてる。
で、それを山本さんが、
しっ、
あ、しっ、どうでもいいわ。
リンダリンダリンダー
って。あ、変えたいわ。山本さん、ゲーム好きだから、ゲームしたいな。
あれ、額縁にこう、うんこ乗せて落としちゃうじゃないですか。
はいはい
は
い。
あれは、
うん、あれはね、ハプニング。
ハプニング。
あれはハプニング。いい感じで。
うん。面白かった。あれ、劇場でも、あーって言う人多かった
。うんこ落ちちゃった。
入り込みすぎだろ
って。めちゃくちゃいいお客さん。
やっぱり、うんこ、うんこ。あの渋滞に落とされて違うよ。
いや、いい映画作ったね。そんな映画館に行ってそんな声出ることないよ。
すごいですね。
でその後あのソドムの位置みたいな地獄絵図になるわけじゃないですか。でロクさんはあの白井さんのお尻担当で。
そうですね。僕はその堀田さんにしゃぶらせた後に、はい、白井さんのお尻を攻めるという、
はい、どうですか白井さんのお尻。
基本あのシーンってみんな前張りしてたんですよね。靴、白い靴下をこうはめて、それをあのお尻の方までピーと伸ばして、
レッドホットチリペッパーズみたいな、
まさに、
みんなでね、
その状態で、まあ、当然白井さんもお尻ペロッと出して前張りはしてるんですけど、やっぱね、あの動くし汗もかくから、うん、あの上で止めてるテープが剥がれて、はい、白井さんあのね、途中でペローンとお尻が丸出しになってで、まあ、もちろんカメラに映んないけど、僕からはもろに白井さんのアナルが丸見えな
バッチリ見えてるわけ
ですね。バッチリ見えるよね。僕はギリギリ前張りはしてるけど、やっぱ靴下1枚越しでこのアナルに接触するっていうのはなかなかちょっと怖いのがあります。
どう怖いんですか？病気とかそういうこと？
病気ですよね。すごく綺麗。
まあ、幽霊見える人にね、そんなこと言われた
ら。あれ、冷静に見てると、あの、宇野さん、すっごい笑ってるんですよね。
画面の端っこですごい、こう、精力的に笑顔でやって、うん、結構あれでだから、画面が、結構引きでずっと撮ってるんで、うん、画面があれで閉まって、すごくいいなと思って、それで本当に、あの、あ、やっぱ宇野くんいいなと思いましたね、あれだって、うん、はい。
そう、あのシーン見てると、あ、これ白石監督作品オールスター映画だと思って、あれこそが
大迫さんもいて、笠井もいて、村上さんもいてみたいなことですかね。
でみんなでお釜掘ってる、贅沢な
贅沢な
贅沢
な、うん、ファン大喜びのね。
でも宇野さんじゃないですけど、なんか撮影中に本当に思わず笑ってしまいそうになって苦しかったっていうのは、うん、結構ありましたね。大迫さん、まあ、本編でカットになりましたけど、あの
いやでも あれで笑えるっていうのはやっぱ、ね、多少あるんですよ。あれが、うん、やっぱこっち側の人間っていうのは、ちょっと引きますよ、あれ。
うん、大迫さんのあの、恫喝するシーンで、この銀歯えって叫んだのがもうおかしくておかしくて。
あれ面白かったですね。
おかしかったですね。
銀歯え
って言う見直して気づいたんですけど、みんなあの、ちゃんと黒いぼかしが入ってるんですけど、白石さんの股間だけ、なんかブーメラン型のぼかしに入ってるんですけど、はいはい、あれ、どういう位置だったんですか。
あれ、確かチンゲが濃いから、なんか。
ああ、多分そうです。それですか。うん、
多分そうです、ね。
あんまりこう、毛を出しすぎると、うるさかった。
まあ、ちょっと怪しい感じだったですね。っていうかまあね、プロデューサー、あの、島田さんじゃない方のメーカーのプロデューサーがすごい嫌がってて。
後で言われるのは嫌ですもんね。
あと、多分だから、多分未だにあの、衛星放送とかでも流れたことないですけど、あの、まあ、そういう、あの、番組販売をするときに、そういうのがちょっとネックになっちゃって、そういうのは、ま、しっかり見えないようにしてほしいってことだったと思います、確か。
私、あの、怒った時の白石さんの甲高い声すごい好きなんですよ。はい、なんか、怒りとその悲しみも同居してる感じがして、あれって、やっぱり普段からそういうふうに、本当に怒った時にやっぱりそういうふうに出ちゃうんですよ。
本当に怒ったことがほとんどないんで、あれなんですけど、まあ、でも一応、芝居の時は、本当に怒ってやってるんで、まあ、それは多分自然な感じだと思いますけどね、はい、怒るとそうなるんですよね、俺は。
そんな感じの声
その感じ。あら
やべみたいな声ですけど。
こんな格好だ
よ。もうちょっと、お前らのせいみたいな。あういうさ悲しみが混じった方がね。
泣き怒りたんで。
はいはいはい。泣かれてたんかなすげえ
よなみたいな。で、オリジナルの時はなんかそういう感じだったんで。
ちょっと泣きながらみたいなね。
思い出した。なんかそんな、うん、そんな出すね、確かに。
そんな感じですね。は
い。あと、その後、再び、あの、笠井さんのところに訪れるっていうシーンあるじゃないですか。
ええ。
あれ、拳公園ってたまたま見つけたんですか
ね。たまたまここの近所でね。
そうそう。で、いい名前だねっていうこと
で、ね。あれ、どのタイミングで見つけたの？多分なんか公園のシーンは考えてて、近、は、く、い、に公園あるよって言って、
なんかロケハンして て、名前も込みでこれいいみたいな。
そう、多分そう。
じゃあ、ドーンっていうのも言ってみようか。
はい、あれがだから、脚本に返したかその場で思いついたかちょっと覚えてない。
あれは確か、脚本には書いてないね。書いてない。あれは、白石のアトリブだね、うんうん。
ちょっとね、グッとくるシーンですよね、あそこね。
寂しい、
うん、
とこですよね。
なんか敗北の後、
つわものどもが夢の後の感じの。
でも観客として見てると、あの、笠井さんのところのドア叩くシーンって、最初の頃は緊張感あるじゃないですか。ただあの時見てると、もうその緊張感なくなってるんですよね。
はい。いないのかな？いてくれないのかな？みたいな、そっち側の気持ちになって。
で、道で、あ、いてくれたっていうのが。
はい。
で、その後、福島を説得するっていうシーンで、足毛にされるというか。
福島にね。
ああ、逆転する。
踏まれて、土下座させられて。あ、土下座は俺が勝手にするんだっけ？
はい。そこもね、なんかもっとちゃんと踏んでくれってお願いします。
そう、
踏んで。まず白石さんから言われることはないだろう。もっとちゃんと踏んでくれ。
なんかこう、いや、多分ね、3回か4回ぐらいやったと思うんですけど、あの、こう映像で見ると、後でチェックすると、そのこう、ちゃんと踏んでないのはわかるんで、
でもある程度、体重かけてない、
ね。そう、全然あの、ある程度ちょっと痛いぐらいやってもらった方が、まあそれぐらいだったら許容できるから、ちゃんとやってよと思って、はい、何回も俺もやりたくないし、そう
です
ね。
でもやってって言われてもやりづらいでしょ、あれ。
やりづらいですよ、やっぱ人の頭踏むってまずないですからね。
結局に笠井さんどうです、この福島こう足蹴りしてたのあったじゃないですか、うん、犬食いのシーンとかで結構やってって言われた時に、
まあでもあれはちょっと気使ってると思う、
うん、あのまんじゅう落ちてる食べろっていうシーンで、
ああ、うん、かもしれないですね、
かもしれない、
うん
うん、
ちょっと、
ね、確かに、ちょっと、そんな人をね、足ね、踏みつけるなんてないですよ。それはね、人としてどうかと思うから、遠慮するんじゃないですか。ね、
電柱にね、こう、あ、街灯にね、叩きつけることがあったもんね。
そう、踏みつけるのは。
踏みつけるのは、ちょっとね。
不可抗力ですからね、電柱に当たるのは。
体が浮くぐらい蹴っ飛ばしてたからね、中の、あの、中の巨体がこう、ね、ブンっていう感じで。
いや、あそこはね、本当に本気でやらないと、やっぱ、
もう終われないなっていうね。
伝わらないなっていう。結構、切羽詰まってたもんな、あれ撮る。なんか、
もう、
最後の最後だし、なんか、ちゃんときっちり、こうね、いい感じで終わらせないといけないっていうんで。
そうか。
ボルク人間の最後の中さんのところのシーン。
そうそう、それはそうそう。
オリジナルの方の話ですね、これね。
やっぱあのその後白石ともみ合いになるところも、うんうん、確か白石の腹を殴ったりとかしてるんだけど、うんうん、それもやっぱある程度力を入れてないとなんか感じ出ないだろうなみたいな風に思ったね。最後の最後だったし、
あの時でもねすごい軽くやってくれてるなって感じだった腹の方は。
俺はなんか、なんかある程度やんなきゃなっていう風に思ってたとは思う。 あの時は多分、うんうん、まあそこら辺もやっぱこうね、あのあれは聞いてたのかもしれないけどね、よく、うん、あのやりすぎないように
っていう、うん、だから白石さんはとりあえず怪我だけしないようにっていうことだけ言ってあとはよろしくみたいな
言うだけ言ったみたいな最初にお払いはしましたみたいな、ね、感じですよねそれね。まあまあでもほら言っとくことで一応最低限ちょっと気をつけ、怪我はちょっとしないぐらいでやらないとなみたいな、あざぐらい、あざも怪我か、あざはねたくさんあったみたいですけどね、
これ怪我多かったですか、バチ当たりの時は。
だからやられる人はあざは結構あったみたいですね。終わってから言われたけど、
うん、そんな俺は別に怪我とかしてなかったよね。
やる方だから、全然やられる方じゃない
やる方も痛いですよそれは。
いやいやいや、
痛いですよそれは。
いやいやいや、やられる方が痛いだ
ろ、心がもう痛い。
僕は笠井さんにやっぱあの肘を試着でこう殴られたのがすごくやっぱり、
あバチ当たり暴力に、
ね、ああそうバチ当たり
だけど、試着を持ってたら試着でやらせて
あの最初の方の山中で、
山中
お祓いのシーンで、
ちょっと事件が起きた
って、ちょっとあそうだね、なんか骨が折れたかもしれない、うん、山崎芳生みたいなことに、うん、
そのシーンを撮った後にちょっと試着がちょっと、まあ、島田さんがあの俺のところに次のシーン撮ってたらこうちょっとで、うん、村上ロックさんがちょっとさっきのやつでこう被写がなんか肘に当たって、うん、なんかすごいちょっと痛いって言ってもう何回も言ってくるから、
これはもう病院に行かないとみたいな、
う
ん、
そうそうちょっとこれはもう思い出した、
じゃあ何かあったら心配だから、うん、一応病院に連れて行くからっつって車に乗せてわざわざね病院探して、
あれもう奥多摩の方まで行ってるから結構市内にもう一回戻られる感じでしたよね、
30分ぐらいかけて、うん、あの病院連れてってもらいました。
どうだったん
ですか、何にもなってなかった、
意味ね何にも
何にもですね、
まあ、的にあの時は俺も年なって面倒くせえなっていうふうに思ってましたけどね、
まあ、俺も正直えこれまあほら骨折れたりとか、うん、なんかなったら絶対もうブック垂れるんで、
うん、
腫れてなかったんで、うん、見たら、
あの
でいうあの俺がそれで村上さん大丈夫ですかつってあの直接聞いたら、いやもう大丈夫ですけどねみたいな本人に言ったらそういう、うん、ええなんか島さんによってこととなんか全然違うなと、うん、こいつは顔をあの人によって変える男すごい思った記憶が、こいつは信用ならねえ。まあ、未だにだから言ってることは信用してない。
若干でもあの島田さんが現場離れたかったのかなっていう勘繰りも僕したんですけど、
ね、それはあると思います。
あのね、その対面分じゃないけど、車をやっぱ運転して連れて行かないとみたいで、ちょっとこう
もう島田さんね、ドライブが好きだから、
車好きですもんね、
ドライブしてあの食べるのが好きだ
から、やることなくて現場で待ってるよりはなんかこうちょっとこう人と物を運んでた方が、うん、
いかにもプロデューサーっぽいじゃない
ですか。っぽいですよね、
うん、怪我あったかもしれないから病院行ってきますみたいなね、
うん、そういうのもそう一緒に行ったんですよね、なぜか病院に3人で行って、
あそうなんだ、
車の中で30分40分ぐらいずっとあの
多分すごい楽しく食べてたでしょ、
すごい楽しかった、
そうですよ
それがしたかった、
それがしたかった、
なるほど、
間違いない、
が何にもなく、
うん、何もなくねただの鬱陶しい人だ
った、そうですね、
でも何もなくてよかったですね、
正直本当に俺もちょっと
そうそう、当初予定してたところが取れなくて、これ取り切れるのかみたいな状態だったんで、ね、結構日が落ちてきちゃった、
そうそうそうそう、結構そういういろんなことがあった中でなんかちょっとまたなんかそうそうそう、みたいな、
本当にみたいな
そう、前の週でもう OK が出てたというか、あの誰の敷地でもないからあそこ取っていいよって言われたところが、撮影当日になぜかもうガードが張られてて、なんかね、その町ぐるみでその管理してる場所かなんかだったんですよ。で、他の持ち主とかからクレームが入った
って、あの場所急遽決めたところです
か、あれ入れなかったんですよ、最初に行こうとした場所に。
結構ね、どこでどう動くかみたいな、
あれきつ
く、ロケハンして結構決めたのがダメになって、
もう一回当日ロケハンしたんですよね。 ちょっと見に行かないといけない
って、ちょっと今、うん、急遽あのすぐ近くロケハンしてくるんで待ってください、うん、
で待たされてる間の流水先生役の方がどうなってんだこの現場はっつってそれの隣にいたのが堀田ですよ。堀田がねこうどうすればいいんですかみたいな電話もういろんな人にかけまくって、もういやどうしようもないから待たしとけみたいな、大変でしたね。
いやあれ結構ね、結構最初の方だったと思うけど、ね、あれ結構やばいなっていう
感じで
も
あれ、その
今日取れないかもしれない、
佐川さんも呼んでたし長澤さんも呼んでたし、
あそうそうそう、
でも
う
両方いっぺんに取らないといけない、結構無理し、もともと無理してる日だったので、
そうで約束では2日か3日だけっていう約束で、まあ、かなり安いキャラでやってるというか、
そんな切迫した現場で六さんが、
そうそうそう、かなりね切迫した、
手が痛い、手が痛い、
切迫した上に大切迫した肘がちょっとみたいな、うせえな、
そういうところじゃねえんだよ、
腫れてねえだ
ろ、本当に曲がらなかったんですね、肘が、
そんなことないですよね、
ま、嘘なん
ですよ、ね、好きにさせられちゃうみたいな、
僕あの、いや全然大丈夫ですって言ったんですよ、島田
さん、まあ信用できない
いやいや、まあまあ一応その病院行くだけ行ってみて何にもなかったらそれでいいじゃないですかっていう、いや本当にあの優しい方だなと思って、うん、ふもとの病院まで楽しく、
今島田さん死んじゃってますからね、確認しようもないですけど、
そうですね、
亡くなって
もね、闇の中ですよ、真相は、
だから夏につけてるでしょ島田さん
呪われますよ
でも病室から出てきて何でもなかったですって言った時の宇野さんの本当にあの呆れた顔っていうのは僕は分からないですね。なんならまあ、いやもう会ったばっかりに初対面に近いぐらいの人から僕はあんな呆れられると思うから、
ふはーって
声をかけられたんですか、なんか
一応僕病室から出てきてどうでしたって言われて、あの何にもなってないですって言った瞬間にへぇ
なんですかそれ。
もうなんか 俺がなんか伝え聞いた中では折れてるかもしれないと本人は言ってると。
そうそうそうそう
本人がそう言ってる。
そうそうそうそう。
折れてるかもしれないレベルだと。
うんうん、ちょっと折れてるかもしれないって本人がちょっと言ってるから、うん、結構人人声で島田さんが親に言ってきて。
そ
うそう
そう。それ結構笠井さんちょっとへこみますよね。笠井さんの秘策でってことでしょ。
そうそうそうそう。
芝居にも影響するぐらいのね。
だね、この後まだ撮らないと、ね、いけないあれもあるので、ね、ずっとその、ね、あの部下がこうやってここにこうやって、まあ、それはそれでこう良かったかもしれないけどね、
あの診察室入ったお医者さんにどうしたの骨折れたのって言われて、いや分かんないですけど折れてるかもしれないです、じゃあ手こうできるってこの、ね、表裏ひっくり返すっていう動作、うん、あはいって言ったら折れてないよ
笑われちゃってそれで診察終わったんです
よ、終わったんだ、
そこで終わりです
よ、最悪ですよ、本当
ガソリン代返してくださいよ、本当
でそのまま病室出たら宇野さんにどうですかって言われて、いや何にもなってないです
ええって言われ
て、いていて、ちょっと頭
大丈夫、
頭違うの全然大丈夫、まあ、ちょっと休憩しましょうか、
あそうですね、はい、